今日のクリスマスメッセージのタイトルは、血の御子として生まれる意味。血の御子として生まれる意味というタイトルでメッセージをお話しさせていただきたいと願っております。今年も私たちはクリスマスを迎えます。このシーズン、教会ではクリスマスのメッセージが語られます。手元にあるのは一冊のバイブル。その中からクリスマスに関して記録されている聖書の言葉をお話しします。半年ごとに新しいモデルが発売されている携帯電話なら、その度ごとにその新しく加わった機能についてお話を説明をすればいいでしょう。しかし、毎年聖書の内容が付け加えられることはなく、牧師は同じ素材からいつもクリスマスのメッセージを備えます。今年もその素材を前に何を語らせていただくべきか祈っていたときに、一つのことに気がつきました。それは聖書の言葉が変わることはありませんが、私たちが生きている生活の環境は毎年変化しているということです。そしてその変化する環境に身を置き、そのことが私たちの考えや思いに影響を与え、私たちの立ち位置が動くような時、変わらない聖書の言葉は、それまで照らされることがなかった私たちの心を照らし始めるのではないかということです。言うまでもなく、私たちは今、コロナパンデミックの中、生活をしています。このような環境、状況を私たちはこれまで経験したことがありません。そのコロナ禍にある私たちに語りかけるクリスマスのメッセージは何なんだろうかということを思い巡らしていましたとき、気がつかされたことは、私たちがコロナ禍にあるということは、私たちは今、自分ではコントロールできない状況に身を置いているということでした。この地球には77億人もの人がおり、このウイルスの影響は大小の差こそあれ、そのほとんどの人に及び、人間はこの一年、あらゆる知恵を出し合い、このコロナをコントロールすべく、最大限の努力をしてきました。しかし、私たちが知っているように、その力は収まるどころか、ますます私たちの諸々の対策をすり抜けて、大きな脅威となっているのです。クリスマスの主役は、2000年来変わらずに、貝羽桶に寝かされているイエス・キリストです。主役と言いましても、その時のイエス様は、一言も言葉を語らずに、そこに横たわる血の御子です。彼は話すことも、立ち上がり歩くこともできないのです。この血の御子から、2020年、コロナ禍に置かれている私たちが、受け止めることができるメッセージがあるのでしょうか。今でこそ、 私たちは年齢を重ねましたが、かつては誰しもが血のみ子でした。私も皆さんもかつては母の腕に抱かれていた血のみ子だったのです。その名の通り、私たちは抱かれ、父を口に含ませてもらうことにより生きながらへ成長してきたのです。特別な理由や有名人でない限り、成人した私たちの周りに人だかりができることはありません。しかし、無名の血のみ子の周りに人だかりができることを私たちは見ることがあります。そう、皆がその血のみ子のもとにやってきて、すやすや眠るその子を眺めるのです。その子は言葉を話せない。自分で立ち上がることもできないのに、その周りに人を集める力を持っています。私たちはその安らかな寝顔に引き寄せられるのかもしれません。私が空港の待合室で居眠りしているとき、私の寝顔を見るために立ち止まる人はおらず、人だかりができ、私の寝顔を見て、かわいいねとか、癒されるねという人は、決しておらず、せいぜい、このおじさん、よく眠ってるけど、飛行機に乗り遅れなければいいねと、内心、心配してくれる人が、いるぐらいなのです。血のみ子が母の胸に抱かれるとき、その子はすべてを母親に依存しています。その子が生きるか命を失うか、そのことを握っているのはその子ではなく、その子の親であり保護者と呼ばれる人たちなのです。血のみ子は自分を抱いていてくれる人が明日もミルクを与えてくれるだろうとか、おしめを変えてくれるだろうかとか、この人は私の人生をめちゃくちゃにしないだろうかと心配することなく、すべてを委ねて眠ります。彼らの命は自分以外のものに全く依存しているのです。彼らの今日も、そして明日も、完全に他者に委ねられているのです。この場合、委ねられている者たちの側もなかなか大変です。その子のために身の回りのことをすべてしなければならないからです。そうです。まさしく、すべてです。食べること、着せること、脱がせること、洗うこと、寝かせること、朝から晩までその子が生きるために必要なすべてのことです。そして、その状況はしばらく続きます。今でも思い起こすこと、それは、この国の法律ゆえに子供たちをカーシートに座らせ、ベルトをして目的地に着きますと、またベルトを外し、カーツヒストから出し、ストローラーを開け、そこに入れ、またベルトをするということをいつもいつも繰り返していた日々です。このケアが必要な子が三人同時期にいますと、車の乗り入れだけで、それは大変なことです。ですから、 今でも子供たちがカーシートに座らなくていいという日を迎えた時の解放感を私は覚えています。それは人生において大切なことを一つ成し遂げ、卒業証書をいただいたような喜びの時となりました。今、そのただ中にいるお父さんお母さん、もう少しで卒業式がやってきます。今しばらくの皆さんのご愛を心から応援しています。このように私たちが今日こうしてあるのは、誰かが自分は生きていくことができ、自分では生きていくことができない私たちを諦めずに面倒を見てくれたからです。もし、もうやってられん、やめたと、その人たちが私たちに対するケアを放棄してしまったのならば、今、私たちはここにいないのです。イエス・キリストが肉体をもって赤子として生まれたこと、これを神学的に受肉、肉体を受けると言いますが、イエス・キリストが30歳の成人としてこの世界に来られたのではなくて、血の身子としてこの世界に来てくださったということは、とてつもなくすごいことなのです。なぜすごいのか。クリスマスの出来事とは、神の子であるイエス・キリストが人の姿となり生まれた、すなわちご自身の明日の命を全く 100% 人の手に委ねられたことだからです。しかも、その委ねられた先のイエス・キリストの親となる夫婦は、まだ年若く、当時の時代背景を思えば、彼らはまだティーンネイジャーのような年であり、母マリアは、親戚や近所から疑惑の目で見られるようなタイミングでイエスを宿し、安心して出産できる場所すら彼らにはなく、やっと見つかった場所は、受け入れがたい最悪の場所で、誕生すればすぐにその命に刃が向けられるという状況、落ち着く間もなく他国に逃亡するようなありさまでした。私はこのイエス・キリストが置かれた状況というものをこの度しばし黙想して過ごしました。そして思わされたことは、イエス・キリストの誕生は確かに二人の若き夫婦に委ねられたのですが、その背後にあってこの二人を見守る父なる神の存在が、この無言のメッセージの中にはあるということでした。すなわち、イエス様が確かに誰かに身を委ねて生きなければならない血の身子であったということは、そのすべてを見守っていらっしゃる父なる神への完全なる信頼がイエス様には終わりになったということです。そして、聖書を読んでいて気がつかされることは、イエス様が実際に父なる神に委ねて生きたということは、その誕生の時だけのことではなかったということです。すなわちその後、親兄弟と共に暮らし、社会の厳しい現実の中で汗水流して働き、 公にその宣教活動を始め、自分には枕するところもないと言われたとき、群衆を前に彼らに与える食べ物が何もないというようなとき、すなわちその全生涯に及んだということです。後に、イエス様に一番近く接していた十二弟子の一人であったペテロは、ペテロ第一の手紙2章22から23節で、間近にそのイエス様の言動を見続け、その姿をこう証言しています。キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられた。この言葉は、罵られたとき、苦しめられたとき、脅かされたときというような特別な状況のときに、イエス様は神様に一切を委ねておられたと記しています。私たちが不当な取り扱いを受けたり、罵られたり、苦しめられるときに、私たちは自らの正当性を主張します。ある意味、私たちが一番興奮し、その状況以下では最も心が動揺し感情的になる瞬間です。私たちは何があっても自分の正当性を主張し、そのために証拠をかき集めて自らの正しさを主張します。その時というのは最もこのことを人に任せていられるか、委ねてなんかいられるかという状況となるのです。裁判は自分が被るかもしれない損失のためだけにするのではなくて、自分の名誉のためにするということを聞いたことがありますが、イエス・キリストはご自身の潔白、正当性という私たちにとって一番大切なものを一切主神様に委ねたのです。もう一歩踏み込んで言いますのなら、イエス様は彼を罵る者、苦しめる者、脅かす者に対して、彼らが絶句して何も言い返すことができない言葉を持っておられました。しかしイエス様はそれを用いなかったのです。彼らを完璧に打ちのめす者を持ちつつも、その裁きを父なる神に委ねられたのです。そしてその結果、イエス様は十字架にかけられたのです。イエス・キリストは貝羽桶の上に身を委ねることからその生涯を始め、その最後は十字架という木の上に同じように身を横たえることにより終えました。手足を釘付けにされた十字架は天と地に垂直に立てられました。その十字架の上でイエス様は七つの言葉を言われましたが、その最後の言葉、すなわち神の一人子イエス・キリストがこの地上で最後に言われたことは、父よ、私の霊を御手に委ねますという、委ねますという言葉でありました。この最後の言葉が イエス・キリストというお方の人生、すべてを要約した言葉となりました。そうです。イエス様はその生涯のその誕生から死に至るまで、すべてを父なる神様に委ねて歩まれたのであります。私たちは思います。何もイエス様は赤子としてこの地上にお生まれになる必要はなかったのではないかと。その活動を始めたのはおよそ30歳前後のことですし、実際に聖書に記録されているイエス・キリストの言動もほとんどがその年以降のことなのですから。30歳を超えた成人としてエルサレムなり、ガリラヤにふらっと姿を現してもよかったのではないかと私たちは思います。そして、福音書に記されていることを語り、奇跡をされたらいいではないかと。しかし、あえてイエス・キリストは、人として通るべき工程を省略せず、その始まりからすべての人が通る道を歩まれ、その毎日を、すなわち、主にお委ねする日々を、30年間続けたのです。すなわちこのことはこういうことです。私たちが今手に取り読んでいる聖書を通して知ることができるイエス・キリストの言動の背後には、それらの言葉を語らしめ、生き様を私たちに見せてくださった父なる神により頼んだイエス様の30年の生活があったということです。そして、主により頼んで暮らしてこられた、これら30年を経て語られた言葉の力の前に、私たちは今、圧倒されているのです。そのような意味で、イエス様の30年に、無駄なものは何一つありませんでした。かつてイエス様は、子供が持っていたパン5つと魚2匹から、男だけで5000人、すなわち女性と子供は含めれば、万を超える群衆を養ったとき、十分に食べて満腹した彼らを見て、弟子たちに言いました。ヨハネ6章12節。少しでも、無駄にならないように、パンくずの余りを集めなさい。イエス様はその時、残ったパンくずを無駄にするなと言われました。この言葉から想像できることは、普段残ったパンくずは、捨てられてしまうようなものだったということです。そのパンくずをくずとしてしか見ない者たちがいたということです。しかし、どうぞ覚えてください。イエス様の目に、それは、くずではなかったのです。私たちは、人生でいろいろなことを経験してきました。そこには多くの喜ばしいこと、成果を得ることができたことがあり、同時に悲しいこと、全く評価できないと思われる失敗もたくさんありました。それらを思い起こすなら、私たちは私たちに良いと思われる経験はパンで、それそうとは思われない経験は、 私たちに望ましいとは思われない経験は、私たちにとってパンくずのように思えるかもしれません。しかし、主イエスは、それらを無駄にするなと、私たちに語りかけます。辛い思い出もあるでしょう。しかし、もしそのような日々であっても、それが、主を見上げ、主により頼んで生きてきた日々であるのなら、それは私たちにとって決して無駄なものではなく、価値あるものなのです。インスタントという言葉は私たちの生活に定着しています。インスタントラーメンという呼び名が指し示すことは、食べるという目的に至るプロセスをスキップして、早く食べられるという意味がそこにあります。ラーメンを本当に作ろうと思えば、スープの出汁作りから小麦粉を練るというところから始まることでしょう。それらの手間暇をすべてスキップして、お湯を注げば食べることができるのがインスタントラーメンです。神様は、イエス・キリストの生涯をインスタントなものとはされませんでした。そして、それは私たちの人生も同じなのです。ある方思うかもしれない。この一年に自分が失ったものを、この一年を人生のアルバムから取り外し、パンくずのように処分したいと思われる方がいるかもしれません。しかし、クリスマスのメッセージは、私たちに語りかけます。教えてくれます。今こそ、この時、私に委ねることを学びなさい。あなたの人生の前に立ちはだかるものを、私は瞬時に取り繕い完成させるのではなくて、私により頼んで生きる者たちと共に、年頃にそれに手を加えて、完成に導いていくのだということを知りなさい。大人たちが、電車に乗り遅れてしまうと髪を振り乱して、プラットホームを走っている時も、血のみ子が心身ともに一切を母の腕に委ねているゆえに、平安に眠っていられるように、笑っていられるように、私たちの状況と環境に支配されない喜びや感謝、そして平安、祈りは父なる神に私たちを委ねることなくして起こり得ないことなのです。私たちはこれまで何度クリスマスのストーリーを聞いてきたことでしょうか。私たちは客間には彼らのいる余地がなかったというあの聖書の言葉をよく知っています。このことゆえに宿屋の主人はヨセフとマリアに部屋を与えることができず、彼らは馬小屋へと回されたのです。よくこの客間は私たちの心に置き換えられて語られます。そうです。私たちの心に イエス・キリストを迎え入れるスペースがないということです。この時期、例年なら私のカレンダーにはいろいろな予定が入っています。トゥードゥーリストには多くのすべきことが並べられています。クリスマスに関するもろもろの集会、食事会、あの買い物、このイベント、それらに追われるうちに新年がやってきます。恥ずかしながら、牧師でありながら、そのせわしなさは、私の心にイエス様を入れるスペースがありませんというようなことになりかねないものです。しかし、転じてこの2020年、昨年までしていた多くのことがなくなりました。キャンセルされました。サンディエゴではロックダウンが発令され、私たちは自由に出歩けなくなりました。人を訪ねることができなくなりました。そのことを私たちは嘆きますが、見方を変えれば、それは今年のクリスマス。私たちの心のスペースに、秋が生まれたことを、意味しないでしょうか。私たちは自らコントロールできない力を前に思い巡らします。私にとって本当に価値のあることは何だろうか。私がイエス・キリストを締め出してまで奔走していたことは何だったのだろうか。イエス様を心にお迎えし、イエス様を前にしてこれらのことを思い巡らす時が与えられていることは幸いです。主にある皆さん、もし、この2020年のクリスマス、私たちがこのことを思い、イエス・キリストがそうであったように、私たちが主にお委ねすることに心を向けようと、人生を仕切り直すことができるのなら、私たちはそこから、今後の人生に他のものとは比較にならないほどその人生に大きな影響を及ぼす大きな収穫を得ることになります。あと2週間弱で新しい年がやってきます。皆さんの心の中に気にかかることがありますか？新しい一年も私たちの前にはいろいろなカードが置かれることでしょう。それをひっくり返しながら、俺はついていると歓声を上げ、また次に置かれたカードを見て、俺は最悪だと、ギャンブルのような一年を、一生を過ごすのでしょうか。詩編37編5節6節は今も私たちに語りかけます。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主はそれを成し遂げ、あなたの義を光のように明らかにし、あなたの正しいことを真昼のように明らかにされる。 私は全能者に祈り願います。今もそしてこれからも私の面前で起きることがいかなることであっても私の道を主に委ね、主に信頼し、主の腕に抱かれているところから来る人知を遥かに超えた平安をこの人生を通して主を私に教えてくださいと。会話桶に寝かされたキリストは今も私たちに必要な、そして最も大切なメッセージを語りかけているのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、クリスマスを前に私たちの心の目を貝羽桶に寝かされているイエス様、あなたに向けることができましたことを感謝いたします。そこで眠っておられるあなたは一言も言葉を発しませんし、私たちの前に何か大きな奇跡を起こすというようなこともなさいません。しかしあなたがあの貝羽桶に寝かされたということから、私たちは大切なメッセージを今日あなたから受け取りました。すなわち、神の一人子であるあなたはこの地に生まれることによってご自身父なる神にすべてを負い委ねしておられた、全幅の信頼を置いておられたということを私たちに見せてくださったということです。神様、私たちもこの主イエス・キリストのように生きたいと願っています。この2020年、今私たちが向き合っていることは私たちの手には負えないことです。私たちにはどうすることもできない大きな力の前に私たちは立っています。どうかこの時あなたにご信頼し、あなたにお委ねして、私たちのできる精一杯を日々させていただくことができるようにどうぞ導いていてください。あなたがその誕生によってこの生涯を始めてくださったということに、その人生の中で起きた諸々の出来事にパンくずのようなものはないということ、なぜならあなたはそのすべて父なる神にお委ねした生涯であったということ、どうぞ私たちの心にしかと受け止めて、私たちの生涯もあなたにお委ねして、一日一歩毎日主を見上げて歩み続ける生涯としてくださいますこと。幸い私たちには多くの制限が与えられておりますように、私たちの心にはこの年あなたを迎え入れることができるような心のスペースがあります。神様、このチャンスを私たちが逃すことがないように、しかとこの2020年、このクリスマスに得たものが私たちのこれからの人生の土台となっていくことができるような、そのようなこの年のクリスマスとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。場所は異なりますが、それぞれの場で共にこの聖書の御言葉に聞き入った者たちお一人お一人の上に、神様の祝福がお守りが豊かにありますようにお祈りいたします。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 恋願わくは、私たちのために、血の身ごとして、貝羽桶に寝かされることを、よしとしてくださった。我らの主、イエス・キリストの恵み。私たちのために、その一人子イエスが十字架の上に寝かされることを、よしとしてくださった。我らの父なる神の驚くべきご愛。そして、今も日ごとに、この神に委ねて生きるということを、私たちの生活を通して教えてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。